Thank you. 差し支えのない方はお察しください。礼拝への招きの言葉。夜は更け、昼が近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨て、光の武具を身につけましょう。正英539番。主の祈りをいたします。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読をいたします。購読文15、詩編51編、賛美歌中ほど購読文の12ページをお開きください。購読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみよりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きみによりて我がボロボロの戸田を消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が戸田を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に向かいて、ただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行えり。
されば何時、物言うときは正しとせられ、
何時裁くときは咎めなしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母は我を腹にありき。
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわん。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我
を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に名をきれいを新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我どがを犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰りきたるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口、何時の時を歌わん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口、何時の誉れを表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また犯罪をも喜びたまわず、
神の求めたまを供え物は砕けたる魂なり。
神の感謝は砕けたる苦しい心をかろしめたまをまじ。
賛美99番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は、貸し出し賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側に上付されております。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白する。新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、
教会の言うべき唯一の聖典なり、さらば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、私知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて敬意に作られ、聖書において明かしされる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていなしたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびこの世を全く生きねえとして神に捧げ、我らの贖いとなりたまない。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたもの、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもの、教会は主キリストの形にして恵みにより召されたるものの一人なり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたものを待ち望む。我らは確信し、世々の生徒と共に基礎信条を告白する。我は天地の造り主、全能の死なる神を信ず、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりてあげる、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の身に立ちたまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1:12-27、新約聖書310ページをお開きください。コリントの信徒への手紙1:12-12以下、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、人の一つの霊によって一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったからです。実際体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手でないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで嗅ぎますか。そこで神は御心のままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分であったら 体はどこにあるのでしょう。しかし実際は多くの部分があっても体は一つなのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中でつまらないと思える部分にかえって尊さを見出します。実は格好の悪い部分がかえって格好の良い姿をしているのです。しかし格好の良い部分はそうする必要はありません。神は劣っている部分をかえって尊いものとし、体を一つにまとめ上げてくださいました。それは体の中に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分です。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。私たちの救いのために御子イエス・キリストを教会の頭としてくださり、永遠の命に生きる道を切り開いてくださった父なる神様、あなたの憐れみと慈しみとによって私たちは2025年の最初の主の日の礼拝をお捧げすることが許されました。あなたは私たち一人一人の名を呼んでくださり、この礼拝堂へと導いてくださいました。またそれぞれに置かれた場所で祈りを持って礼拝を捧げている方々を、この主の御体なる楽屋教会へと招いてくださっていることを覚えます。この2025年を始めるにあたり、まずあなたの御言葉を聞き、あなたと出会いたいと私たちは願っています。しかし主よ、新しい年を迎え、心を新たにされながらも、これからの不安や恐れ、憂いをもまた抱えている私たちです。どうか御言葉をもって、私たちに生きる力と希望とを与えてくださり、魂の深みであなたと出会うことができますように。そして今一度主にあるものとして、あなたへの深い信頼と 謙遜の心を持って自らの罪を言い表し、私たちの罪がイエス様の十字架によって許され、この罪に満ちた体をもイエス様の体と一つとされていることを告白することができますように。大きな災害や事故の被害に遭い、なかなか元の生活、元の場所に戻ることができず、苦難を余儀なくされている方たちが多くおられます。追い切れないような重荷を負わされてしまった人たちを主が顧みてくださり、慰めの御手をそれらの方々に伸ばしてください。またさまざまな困難を抱えながらも、それらの方々の中で立ち続けている全国の諸教会を顧みてください。新年を迎えるにあたり、私たちが生きているこの世界をあなたへの信頼と謙遜のもとに今一度見つめ直し、自らの在り方をも見つめ直すことができますように。私たち人間の傲慢が自然の秩序を破壊し、この地球を滅ぼそうとしていることにも深い恐れを抱きます。また争いをやめることができない私たちの罪の姿を憂います。この世界を支配されているのはあなたお一人であることをひたすらに固く信じて祈ることができますように。そして私たちの小さな技をも導き、本当になすべきことを見分けることができる知恵をお与えください。主の福音を求め、主に生かされて歩みたいと願っている私たち、そして多くの方々に祝福を与えてください。求道中の方々に主の体につながって生きる喜びと平安とをさらに増し加えてくださり、そのことを御前で告白する日が来ますようにお導きください。私たちの周りにはまだあなたの福音を知らず、教会に足を運ぶことがない方々が大勢おられます。そのような家族、友人、知人を覚えて祈りを捧げ、イエス様がその方々のためにも十字架にかかっていてくださったこと、そして今この時も主の御元へと招き続けてくださっていることを深く信じることができますように。今生かされている恵みをその人たちに証しするものでありますように、私たちを励ましてください。病床にある方々を御心に留めてください。看病に勤しんでおられる方々に力を与えてください。イエス様の十字架によって輝く主の御栄光の光こそが、すべての人々を癒し、真の平和を、平安を与える力を持っていることを深く信じさせてください。また愛する者を突然失い、悲しみと寂しさの中にあるご家族をどうか身腕の中にあってお守りください。私たちの教会がこの礼拝において主の福音をこの年にも言い表すことができますように、どうぞ私たちの心をあなたに向かって高く引き上げ、そして広く隣人に向かうようにお導きください。そして私たちのどんな小さな言葉、どんな小さな技をもあなたの栄光とご愛とを証しするために用いられることを願うものとしてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 2025年の新しい年が幕を開けました。昨年の標語はローマの信徒への手紙から取られた聖句でした。本日の修法にも書かせていただきましたけれども、今年の与えられました標語は昨年の標語と深い関わりを持っています。ローマの信徒への手紙は伝道者パウロの自己紹介の手紙です。まだ会ったことのないローマの信徒たちに向けてパウロ自身の福音理解を述べている手紙です。今年の標語を取らせていただいたこのコリントの信徒への手紙とは、このイエス・キリストの福音が持つ具体的な恵みについて私たちに語りかけてくれている、そんな聖句です。同じコリントの信徒への手紙の別の箇所でパウロは、キリストイエスにあって福音を通してあなた方を生んだのは私なのです、そのように言い切っています。あなた方を生んだのはこの私だ、だからこの私に習うものとなりなさい、そのように強い言葉でコリントの信徒たちに語りかけています。そこにはパウロの愛情がにじみ出るとともに、コリントの人々の混乱した生活ぶりもまた伺わせる、そんな言葉です。あなた方はこのキリストの体だ、この今年の標語にたどり着くまでに自分たちのこの体、そしてこの私たちのこの生活が一体どうなっているのか、この体と生活とどのように向き合えばよいのか、そのことをパウロは言葉を尽くして語っているのであります。他の箇所でパウロはこのようにも述べています。あなた方の体は聖霊が宿ってくださる神殿だ、あなた方は代価を払って買い取られたのだ、そう語ることによって自分のあなた方の体はもうあなた自身のものではない、だから自分のものだから、自分の体だから好きなように使ってよいのだという間違った自由の考え方に対して、はっきりとパウロはノー、否を突きつけるわけであります。当然のことですが、私たちには社会的に逸脱しない範囲で自由に振る舞う権利があります。自分の体を自分の人生の目標のために、自分の生活のために自由に用いる権利があります。しかしその一方で、私たちは自分の体、そして自分の心に対して不自由さを覚えることもしばしばあるのではないでしょうか。さまざまな制約や困難のために生きづらさや孤独を抱えてしまうことが誰にでも起きてくるのであります。自由にのびのびと生きたい、そう願ってもそうすることができない。自分の体も心も自分の思うようにすることができない。自分らしさをどう求めていってよいかわからない、そんな苦しみが私たちには常にあります。本当の自由とは何か、本当の自分らしさ、本当の生きる喜びをどこに見出せばよいのか、そのような悩み、疑問、苦しみ、そういった不自由さとともに私たちの体、そして私たちの心は常に共にあると言ってもよいと思います。しかしパウロは、あなた方の体は聖霊の宿る神殿だ、イエス様の命という代価を払って買い取られたのだ、 そう語るのであります。そしてそのような私たちの一人一人の体はイエス様の体の部分なのだ。この今年の標語へと結びついていきます。そうは言ってもイエス様の体の部分としてイエス様に縛り付けられるようにして生きる人生は不自由ではないか、そう考えてしまうかもしれません。そこで私たちの自由不自由の思いのすべてを包み込むようにしてパウロは驚くべきことを語るのであります。ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの霊によって一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませていただいたのです。そうパウロは語ります。ここでは洗礼と聖餐という教会が大切にしている二つの聖霊典について語られています。ユダヤ人とギリシャ人、奴隷と自由人、宗教的にそして社会的に当時決して交わることのなかった深い隔たりのあった者同士が洗礼によって一つの霊によって一つの体とされたのだ。そこに真の自由があるのだ。そうパウロは語ります。この洗礼と聖餐とが私たちの体の自由、そのこととどう関わってくるのか、ピンと来ないかもしれません。今の私たちの生活、今この私の身に起きているこの自由そして不自由の問題と洗礼と聖餐とがどこでどう結びつくというのでありましょうか。パウロは一体何を言いたいのか。この一つの霊によって受ける洗礼というのは罪の許しというイエス様の真実を受け取ることによって実現する洗礼ということです。ここで昨年の標語を思い起こしていただきたいのです。信仰とはこの私が自分の力で悟りに達して信仰を得たというわけではないのです。イエス様の真実によって私たちの信仰が呼び起こされ、神様の義、神様の正しさがこの私という存在を通して実現しているのだということです。洗礼とはその印であります。別の箇所でパウロは洗礼のことをイエス様の焼印を帯びるとまで言いました。イエス様の焼印を帯びて私たちは一つの霊を飲むことになる、すなわち聖餐に預かることになるのです。本日もこの後聖餐に預かります。この礼拝はすべての人々に開かれた聖霊による招きの場です。私たちは皆等しく一つの霊によって一つの体となるために呼び集められています。信仰とはこの私に働きかけてくる神様の生きた創造の御業です。教会に足を運んでみようという思い、祈りの手を合わせたいという思い、そこには必ず神様の力が働いています。そして洗礼とはイエス様の十字架による罪の許しを消されることのない真実としてこの体に受け入れるイエス様の焼印であります。礼拝にはすべての人が招かれているのに、聖餐は洗礼を受けている方、信仰告白をした方にだけ限る理由がここではっきりとしてくるのです。聖餐式の中で聖餐は 信仰の霊典と説明いたします。この信仰の霊典というのは信仰の出来事と言い換えても良いと思います。この信仰の出来事というのは神様の言葉がそこで立ち上がってくるという出来事です。神様の言葉がそこに立ち上がる以上、神様と私たちの出会いと対話とが知らず知らずのうちにもはや起きているということです。その神様との出会い対話、それは誰にも見せたくないような自分の秘密、最も深い心の奥底で抱えている苦しみ、そこでご復活のイエス様が出会ってくださるということです。そして洗礼の時に焼き印としてこの体に刻み込まれた罪の許しの宣言を繰り返し聞くということが洗礼の体験です。失礼、聖餐の体験です。聖餐とは神様がイエス様の体と血潮をもってこの私と深くつながっていてくださる、そのことを繰り返し味わう、そのような体験なのです。そして聖餐に預からない方々を洗礼へと絶えず招き、神様がすべての人々の最も深い部分に分け入ってくださるお方であるということ、そしてこの自分をも決して一人とはしない、そのことを告げ知らせている、それが聖餐式であります。このようにして教会は絶えず一つの霊によって一つの体とされるためにすべての方々を礼拝に招き、洗礼へと招き、一つの霊を共にいただくことを願っているイエス様の生きた体であります。この私たちの洛北教会もイエス様の体として神様によって創造された教会です。この私たちの体自身も、そして信仰もまた神様の創造によって作られています。ですから教会の一致もまた私たちが一生懸命に頑張ってこう作り出すものではなくて、初めから元より教会はキリストの体として一つなのであります。しかしそのことを、つい忘れてしまいますと、また足が私は手でないと言い張り、耳が私は目でない、そう言い張ってしまいます。そのような私たちの厄介な体、私たちの心も含めどうにもならないこの体を召し集めて、その体の中に分裂が起きないようにと配慮してくださっているお方、それがまた聖霊の力であります。そしてパウロは語ります。一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜びます。教会は神様が作ってくださったイエス様の体であり、一つであるということを理解することによって、この私たち、この私個人の一人一人もまた自分の思い、自分の体がバラバラになったり、そのようにこう自分自身がわからなくなってしまう、そのようなことから守られて真の自由へと解放されていくのです。この年始においても苦しみ、悲しみ、やるせない思いの中で、さまざまな不自由さの中で過ごされた方もおられると思います。そしてこの2025年、私たちの社会も世界も厳しい試練にさらされることになるのではないかと私たちは感じ取っています。 人間の苦悩はその本質において孤独の中にあります。そして苦悩が人の孤独を深め、孤独が人の苦悩を強めます。孤独と苦悩は切っても切れない関係にあります。ですから、どれほどその人のために尽くしたとしても、その人の苦悩に寄り添い共感しているということを安易に言うことはできませんし、自分の身をたとえ削るようにしてその人に寄り添ったとしても、人は究極的にその苦悩はその人だけのものということが言えるのです。しかし、クリスマスのメッセージにおいて、そして聖書全巻が一貫して私たちに語りかけてくれていることは、あなたは一人ではない、神共にいますというメッセージであります。そして今年の標語が与えられました。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分です。私たちは決して一人ではないということ、そして常に苦しみ共に喜ぶ仲間が与えられているということ、そのことをこの標語は私たちに示し、断言をしてくれています。大切なことは、ここに記されている言葉は決して命令ではありません。そうしなければならないという義務でもありません。そのようにして、あなた方はすでにイエス様にあって分かち難く結び合わされているではないか、そういうその神様の愛と慈しみへと私たちの身を開いてくれる御言葉なのです。イエス様はこの神様の御心、神様の義を私たちのこの身に実現してくださるために、十字架にかかり死んでよみがえってくださいました。イエス様はそのお体をもって私たち楽屋教会を建ててくださり、その体と血潮をもって私たちの冷え切った心に温かい命の鼓動を取り戻してくださるお方です。イエス様はそのようにして私たちともはや分かち難く一つとなってくださり、私たちの存在の根底に根付き、もはや決して離れることがないお方なのです。イエス様が十字架で流された血潮とご復活の命がこの教会には込められています。私たちに込められています。この命こそが私たちに自分の人生と向き合う勇気を与え、私たちの目の前にいる他者に向かって一歩を踏み出す勇気を与えてくれます。そこから誠の自由への道が開かれていきます。イエス様の体は決して分かたれることはありません。そして私たちをご自身の部分として分かち難く結びつけてくださっている主は、人と人とが憎しみ合ったり争ったりすることを決してお望みにはならないお方です。行き詰まることも苦しむことも、そして共に喜ぶことも、分かち合うこと、そしていつも共に祈ることを忘れないこと、他者の中に自分の喜びを見出して喜ぶこと、あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分です。この神様の恵みに満ちた深い真実がこの私たちの身にも実現することを祈り求めながら、共にこの2025年を歩んでまいりたいと願います。祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、 2025年の新年礼拝を捧げすることが許され、心より感謝いたします。あなたはイエス様の身からなる教会と私たちと分かち難く強く結びつけてくださり、一つの体に結び合わされた私たちが共に生きるようにと、私たちの先頭に立ち道を切り開いてくださることを覚えて感謝いたします。どうかイエス様の真実に絶えず目覚めていることができますように、私たちの信仰を守りください。今この時も苦しみ悩みの中におられる方々を、特に愛する者を失い寂しさと悲しみの中にある方を、あなたがその御腕の中にあって守りお守りください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
お差し支えのない方はお立ちください。賛美205番。
聖典の言葉をお聞きください。私があなた方に伝えたことは私自身父から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを先言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。お祈りをお捧げいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。
アーメン。
マレキの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を与えになったほどによう愛された。御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。味わいによ主の恵み深さを。聖餐式は信仰の礼典ですので、洗礼を受けた方々、信仰告白をされた方々に預かっていただきます。まだの方はしばらくお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れてくださり、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしください。また聖餐に預かる私たちも、そのような方々がこのところに出しておられることを心に留めて、祈りつつこの時を過ごしましょう。すべての準備が整いましたので、これから皆様にパンと杯とをお分けいたします。最初にパンをお分けします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを愛情べきであります。お配りいたします。あなたたちのための主イエス・キリストの体です。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。感謝の祈りを捧げましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもって自らの体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。今日聖餐に預かれなかった方々の上に、今この時もそれぞれの置かれた場所で祈りを捧げておられる方々の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌2編152番。
お座敷ください。感謝と献身の印として献金をお下げいたします。 献金感謝のお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお招きにより教会へと集い、2025年新年礼拝をお捧げし、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に2025年教会標語としての御言葉に基づき、久保田先生よりお導きをいただけましたことを感謝いたします。また聖餐の恵みに預かれましたことを感謝いたします。どうか主の体である教会に、主の真実により召し出された部分主体としての一人一人が与えられた賜物を出し合い、御言葉に信頼し、主に栄光を期し、悔い改めをもって主に立ち返り、共に祈り励まし合い、共に苦しみ共に喜びつつ、新しい一年も一つとなり共に歩めますよう、御霊をもってお導きください。今日この恵みの礼拝に集うことのかなわなかったお一人お一人、特に病やご高齢の方、また弱さを覚えておられる方々の上に、私たちと変わらぬあなたのお支えとお守り、慰め、また祝福が豊かにありますようお祈りいたします。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金をお捧げいたしました。神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈り献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御名にお捧げいたします。アーメン。
ただいまから新年の祈祷をお捧げします。お祈りいただく方は、教会学校より岸本良太郎さん、青年会より林真澄さん、婦人会より松藤敦子さん、ヨルダン会より大浜圭介さんです。共に祈りを合わせましょう。それでは岸本良太郎さんからお願いします。
天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。年が明けて最初の日曜日、私たちを教会学校や楽屋教会に集めて共に礼拝を捧げることができ感謝いたします。2024年の正月、石川県の能登半島を大きな地震が襲いました。とても多くの人が傷つき、亡くなった人も少なくありません。その後も大雨が降ったり余震が起きたりなど、現在とても厳しい状況に置かれている人たちが数多くいます。どうかその人たちを神様が救ってくださりますように。また去年は新しい牧師である久保田先生がこの教会に来てくださいました。ありがとうございます。また去年は私たちの群れに新しい命が与えられ、幼児洗礼を受けるという嬉しい出来事がありました。幼児洗礼を受けた子たちが私のように、いや私以上に大きく成長しますように。そして今集っている子どもたちが神様によって信仰告白や受洗に導かれますように。そして2025年、私たちは新しい道を歩むことになります。どうかその道を神様が導き、また神様がその道を照らしてくれますように。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
当天の父なる神様、こうして新しい年を迎えられたこと感謝いたします。 昨年は久保田先生を新しく迎え、無事に教会生活、青年会活動を行え、そしてわずかですが、新しい青年も、約法教会に与えてくださったこと、ありがとうございます。今年の青年会には、新しい生活を迎える青年たちがいます。新生活、さまざまな変化があると思いますが、楽しい時も辛い時もあなたが共にいてくださるということを忘れず、祈りつつあなたと共に歩みますようにお守りください。そして、洛北教会の青年には遠く離れた土地で暮らす青年もいます。どうぞそれぞれの土地での彼らの生活や信仰もお守りください。それからしばらく教会に来ることができていない人たちもいます。遠く離れていても彼らの信仰が失われないようあなたがいつも手を握り再びあなたのもとへと導いてくださいますよう、心からお願いいたします。近年青年会はレギュラーメンバーが少しずつ少なくなりつつあります。そのような状況ですが、青年同士の青年を深め合い、また新しく教会に招かれた青年も受け入れられるような活動を続けていくためにはどのようにすればいいのか、良いアイデアを与え、私たちを導きください。最後に、教会外の方のために祈ります。世の中にはまだあなたと出会っていない方がたくさんいます。あるいは子供の頃教会学校に通っていても信仰を持つ前に教会から離れてしまうということはどこの教会の子供たちにもよくある言葉だと思います。時代的に宗教に厳しく伝道しづらい時代でもありますが、そんな世の中でもまだあなたと本当の意味で出会ってない人の心を開き、救いに導かれるような機会が訪れますよう、あなたがまだあなたと出会っていない人たちの心を開いてください。そして世の人々があなたに出会うお手伝いができるよう、私たち個人としても洛北教会としてもいい働きができますように、私たちを用いてください。そして一人でも多くの方が救われますようにお祈りいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
天の父なる神様、主の御名を賛美します。新しい年を迎えて最初の日曜日、神様に招かれて共に賛美し、共に礼拝を守り、洛北教会の兄弟姉妹と祈りを合わせることを許されて感謝します。昨年もあなたに守られ毎週の礼拝を守り続けられたことに感謝します。また昨年はあなたによって私たちのもとに久保田先生ご夫妻を送り出してくださって、毎週御言葉を解き明かしてくださり感謝します。私たちの毎日を振り返りますと、あなたがいつも私たちを愛してくださって守られているのを忘れて、平和な毎日を当たり前に思い、またいろいろな辛いことや迷いの中で過ごしてきた時でもあなたを忘れて、祈ることも忘れて、自分の力で何とかしようとしたこともありました。私たちが主を見失ってしまう時もあなたは私たちのそばにいて支えてくださいます。感謝します。このような自分中心で自分を信じる心ばかりの私たちをの心を打ち砕いて、主の恵みに応えて歩もうのとしてください。婦人会では昨年は礼会や出会、バザーでの奉仕など婦人会としての活動を豊かに行うことができありがとうございます。またあなたの導きにより新しい会員も加えられ、 たくさんの会員と恵みを分かち合うことができありがとうございます。新しい年も共に祈り賛美する喜びを分かち合いますように、婦人会としてできることをお示しくださって、その務めを果たすことができますよう、それぞれを用いてください。教会からさまざまな理由で足が遠のいている人がおられます。その方の心が開かれて、あなたの呼びかける声が聞こえますよう、また教会に再び集まって共に礼拝を守れる日が一日も早く来ますように祈ります。またあなたを知らない人もまだまだおられます。神様の愛恵みを一人でも多くの人に伝えていくことができるように私たちを用いてください。あなたのもとに命を返したご家庭もあります。この地上での毎日の命は限りあるものと分かっていますが、とても寂しい気持ちになります。そのご家族、教会全体に慰めがありますように。新しい一年も神様を見上げて御言葉に従い、共に喜び祈り感謝を持って毎週の礼拝を守りつつ歩めますようお守りください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
私たちの造り主でいまし、この世をすべを治めたもイエス・キリストの父なる神様、新しい年を迎え、最初の死の日に健康を整えられ、御堂に集い、主の皆を賛美する礼拝を捧げし、聖餐の恵みに預かれましたことを深く感謝申し上げます。主の年、2025年を迎え、私たちは希望を持って歩み出したいと願い、その歩みを始めました。主にあがなわれ、主のものとされている私たちです。いつも主と共に歩むべく日々を過ごしていますが、私たちは自分の思うようにいかないときには、すぐに己が思いを優先させ、あなたを見失ってしまう弱いものです。しかしどうかこの一年も、主の慈しみは常しえに、と詩人が歌いましたように、どのような時にも主に感謝しつつ、主の皆を整え歩むことができますよう、一人一人を支え導いてください。私たちの教会には幼い者から年老いた者までいろいろな方がおられます。必要なものはそれぞれ異なりますが、それらの方に必要なものが用意されますようにと祈ります。健康を害しておられる方、年老いて体を弱くしておられる方、あるいは仕事に、勉学に、人間関係に問題を抱えておられる方もいます。それらの方々お一人お一人にあなたが寄り添い、日々を共に歩んでくださいますように。また一方で新しい年を迎え、新たな道に歩み出そうとしておられる方もおられます。それらの方々にはあなたが不安を取り除き、希望を持って歩み出すことができるようお支えください。今私たちが暮らす世界は、主の姿が見えにくくなっている世界かもしれません。正しい情報、誤った情報、幾多の情報が入り混じり、正しさが何であるかわからなくなっています。その中で、己が信じる者のみが正しいとし、他者を切り捨てる分断が起こっています。そのように混迷する中で、自己責任という名のもとに、それぞれが自立することが求められ、弱者が顧みられることの少ない社会となっています。社会から孤立している方、傷ついている方が多くありますが、でも教会に足を向ける人は多くありません。しかし、そうした中でも、主の福音は2000年の間絶えることなく語り継がれてきました。今も語られています。神様の時に支配されている私たちの教会が、これからも主の福音を語る教会としての耐えることなく働きを続けていくことができますように。そして変わることなく主の日ごとに捧げられる礼拝において、皆が崇められますようにとお祈りします。 本年も私たちの教会のあなたの名のもとに行われるいろいろな活動が福音伝道のために用いられますように、特にそのために働きを担ってくださっている牧師の働き、役員会の働き、教会学校の働きを、またその他いろいろな活動を担ってくださっている方々の働きをあなたが祝し用いてくださいますように。世界を見渡すと、世界のあちらこちらで戦争の火が上がり、その地域がだんだんと増えています。いつ収束するのか先の見通しのつかない混迷の中で、食べることも住むこともままならず、飢えや寒さに苦しんでおられる多くの方がおられます。幼子や年老いた者、妊婦の方はじめ多くの方々が命の危機の中で生活をされています。また私たちの国でも度重なる地震や水害で幾重もの災害にあって、全く先の見通しが立たず希望を持てずに苦しんでおられる方々がおられます。このような生きることすらままならず、生活を再建する見通しが描けないような苦しみの中におられる方々に必要なものが届きますように。この世を支配した者は死なる神です。死がそれらの方々に寄り添い、必要な助けと励まし、慰めを与えてくださいますように、あなたによる希望が与えられますようにと祈ります。主の平和が来ますように。この言い尽くしませぬ祈りを新年祈祷の祈りとして、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。これで新年祈祷を終わります。
週報に従いまして報告をいたします。本日の集会として青年会5分間集会が礼拝直後礼拝堂にて持たれます。今週の集会といたしまして、8日水曜日の聖書研究祈祷会は休会といたします。新年は15日より再開いたします。次週はポール洛北礼拝です。礼拝開始時間はいつもと同じ10時45分です。教会学校の教師は10時半に集合し、子どもたちを礼拝堂へで待機させてください。会堂入り口の受付台の上に先月分の集報送りの封筒が置かれています。日頃集報送り分を受け取っておられる久しぶりに来られた方や、そのご家族、ご近所の方など心当たりのある方は、確かめください。報告はその以外は各自お読みください。報告は以上です。それでは、お差し支えのない方はお立ちください。上映541番
祝福の祈りを祈ります。願わくは主があなた方を祝福しあなた方を守られますように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らしあなた方に恵みを与えられますように。願わくは主が御顔をあなた方に向けあなた方に平安を賜りますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に今も後も豊かにありますように。アーメン。ご着席ください。ここで、皆様に、教会員の訃報をお知らせしなければなりません。1月3日、午後10時18分、斉藤和美さんが天に召されました。83歳のご生涯でした。葬儀全般に関しましては森里先生より説明がございます。
斉藤和美さんがお亡くなりになったという報を受けて、久保田先生と私とが昨晩斉藤家をお尋ねしていろいろ打ち合わせをさせていただきました。その時に、斉藤よしこさんから2つのことを、頼まれました。一つはこれまでの関係があるので葬儀はできたら、森里にしてほしいということでございます。でそのことについては久保田先生がその場でご快諾をいただきましたのでそうさせていただくことにいたしました。もう一つは葬儀は静かに家族だけでしたいということであります。で和美さんのことについては9月に昇天者の礼拝がございますのでそこで、思い出を語っていただいたらもうそれで十それがとても嬉しいですと、まあ、そういうことでありました。それで、家族葬ということでいたしますのでご出席はご遠慮いただきたいと思っております。で葬儀は明日行いますが葬儀のことを覚えて明日お祈りをいただければ大変嬉しいことです。よろしくお願いいたします。
他に報告等はございませんでしょうか。
1階のホールの、入って右側にあります外というか建物の外の倉庫が老朽化しましたので今週新しい倉庫に 付け替えるというか工事をいたします。それで教会学校の幼稚化が主におもちゃとかいろんなものを入れている場所ですので、幼稚化の先生方中心にいるものを別の場所にのけてください。で、中に残っているものはもう処分していただくことになっておりますので、もういらないというものは残しておいていただいて結構です。すでに1階のホールはここのステージとかですね、大きいものがもう出してありますので、ちょっと来週また愛参会の用意などがあると思いますけれども、今日はできるだけ1階のホールをあまり触らない方がいいかと思いますので、その片付けの方をよろしくお願いします。で、クリスマスは明日の権限日までということで、クリスマスツリーもまだ出ておりますけれども、伝道委員会ですかね、ご担当の委員会でお片付けをよろしくお願いします。
他に、報告、はい、お願いいたします。
慶応会生活委員会です。来週、愛参会を行います。ぜひともですね、皆さんから持ち寄っていただきたいんですけれども、持ち寄りがなくてもご参加いただけますので、皆さんで、どうぞご参加いただければと思います。で、お持ち寄りいただける方はですね、1階に9時半ごろにお持ち寄りをいただけますと幸いです。それぐらいでしたっけそんなもんですね。お手伝いをすみません、9時半ごろからお願いできればと思います。すみません、ちょっと飛んでしまいましたが、よろしくお願いいたします。
他に、報告はありませんか。それでは、礼拝を終わります。